トルコ西部で毎年恒例ラクダのレスリング数千人が感染というニュースなんですが、トルコ西部セルチュクで19日、毎年恒例となっているラクダのレスリング大会が開催され、数百頭が色とりどりの衣装を身につけて参加した。大会には数千人の観客が集まり、ラクダによるレスリングを観戦したというニュースなんですけれども、ラクダといえば砂漠ですし、まあ、砂漠といえば日本で最大の砂漠砂丘のある、まあ、鳥取ですよね。ということで、はい、ラクダにもきっと詳しいであろうアルさんに、まずはお一言いただきたいんですけども、どうでしょう、鳥取でもこういうラクダのレスリングみたいなのってよくやってるっていうじゃないですか。どんな感じですか？
そうですね、どうやら闇試合が行われてるという噂はまことしやかにあるんですけども、まだ見たことはなくてですね。
じゃあよっぽど会員制とか情報の統制はできてるってことでしょうね。
多分地下闘技場とかやってはるんじゃないですかね。その前にですね、
はい、
ラクダでレスリングってちゃんとレスリングになってるのかっていう。
ラクダですね。
レスリングってなんか押さえつけたりとかそういう動作が欠かせないかなと思うんですけど、
ね、組み合えるのかっていう話が、ね、なかなかラクダとラクダがくんずほずれずであんまイメージないのと、ビューティーコンテストの基準は何っていう話が。
そうですね、レスリング大会に合わせてラクダのビューティーコンテストも開催されたという、ねね、一文もありましたね。
さすがトルコですね。
まあでも今ほら、コミックの銀のサジなんかで、取り上げられてるんで、割と知ってる人も多いと思うんですけども、その牛の、ホルスタインでしたっけの専門誌なんかもあって、その牛の立ち姿の美しさなんかをこう見て、いや、この牛は腰の位置がいいね、みたいな感じで、見て鑑賞する人もいるっていうことなんで、同じようにそのラクダを見て、これはコブの形がいいね以上にもっと足の揃えた立ち姿が美しいねみたいな、そういうことを言ってる人もいてもおかしくないと思うんですよね。
イギリス貴族の馬品評価みたいなもんですかね。
そのバリエーションとして考えれば、そのビューティーコンテストもありかなとは思うんですけどね。
なるほど、深いですね。
だってやっぱりハルさんも、ね、砂丘に行けばその砂のこう粒の揃い具合だとかっていったところを見て、やっぱり鳥取は一番だなって思ったりするんじゃありませんか？身近なものに関しては、その外から見たら違いが分からなくても、その人たちにとっては違いがよく分かるなんていうことは、まあ、得てしてあることですよね。
まあ、鳥取県のね、アビリティで全員がそういう能力持ってますからね、私だけじゃないですし。
そうですよね。でも鳥取の砂丘にもですね、はい、ラクダっているんでしたっけ？なんか観光客を喜ばせるためだけにというか。
言ってる。
ですよね、いるんですよね。
そうなんですよ。どこからとも知れず強制連行されたラクダさんがですね、さもこう客寄せパンダならぬラクダになってるのは当たりですね。
そうで、ほらラクダってあんまり目にする機会がないから、例えばこれでその、はい、レスリングって言っても多分ぶつけ合わせるとか、まあ、そんな程度だと思うんですけども、大きさだとかそういったリアルなイメージがあんまりないんで、ちょっと想像がねつかないんですけども、どうなんでしょうね。やっぱある程度迫力のあるものなんですかね。だって人間より大きな生き物じゃないですか、ラクダって言えば。
ちょうどこの何でしたっけ、レスリングのニュースに写真があるじゃないですか。
ええ。
見るから2倍ぐらいありますよね。
で、考えるとかなり迫力はありそうですよね。本気でぶつかり合ってる状況があると。
なんかこの写真がその、ラクダ対ラクダのレスリングなのか、なんか暴れすぎてて、周りもなんかその振り払われてるのがよくわかんないなんですけど。
これね、なんでしょうね。ラクダ2匹ポンと置いただけではレスリングにならないから、威嚇というか、その、焚き付けたりとかなんだったりとかして、るんでしょうか ね。
やっぱスポンサーの皆様が右だ左だとかやってるんですかね、これ。
まあ、では、ダイさん、どうでしょう、このニュースについてなんですけども。今ね、散々語り倒した後ですけど。
そうですね。ラクダのレスリングは、おそらくね、日本で言ったら、私が大好きな泣き相撲みたいなもんなのかなって、ね。
ほうほう、また聞いたことのない単語が。
聞いたことあるでしょ、皆さん。
泣き相撲って何ですか？
じゃあ、専門家の方に解説を。
赤ん坊を、なんか、泣かすために、行事がなんか、残ったとかでかい声出すんですよ。
赤ん坊を教えてくれてると怖くて泣いちゃいますよね。
赤ん坊が二人いて、なんか、どっかのね、地方の、年中行事で。
年中行事なんですか？
うん。そう、一年に一回ぐらいやる行事で、行事の親父がね、もうずっとメガネのね、あれみたいな何でしたっけ？小林なんとかって言いましたよね。英語の得意の DJ の。
小林克也ですか？
小林克也みたいな行事の親父が、なんか、なかったなかった ーとか言ってすごいでかい声張り上げるんですよ、うん、であの顔を赤ん坊に近づけてそうすると赤ん坊がね泣くんですね。でなるべく早く大声で泣いた赤ん坊が勝ちっていう泣き相撲っていう行事が ある行事じゃない行事があるんですよ。今日というねあれを私毎年見るのが好きでしてそれみたいなもんでなんていうのかなどうでもいい大会なんじゃないかなと思ってるんですけどね。
いやそれを聞いてますます思ったらそれに数千人の観客って暇すぎるだろ
う
感じで。
うんそうですね。しかもねこの写真見ると埋まってるんですよね。あのこのコロシアムというか、ね、そうすごいんですよ。
しかも煙出てますけど
発煙筒ですよね明らかに。
もうなんか本当にダービーみたいな感じサッカーで言ったら、ミラノダービーとかスペインクラシコみたいなもうすごい感じですねこれね。泣き相撲よりも盛り上がってますね、これね。
泣き相撲は何千人集めるのちょっと難しそうですね。うん、
泣き相撲とか、向こう投げよりも集まってますね。
向こう投げは静岡の。
いや、静岡じゃないですよ。雪のとこですよ、あれ、向こう投げは。あれ、皆さん、毎年向こう投げ楽しみにしてらっしゃらない。
あまり馴染みがない
そうですね。
大さん、あの、独身生活の専門家でありながら、向こうについても関心があるという、幅広い興味を持った方ですもんね。
向こう投げの向こうが毎年、あの、なんていうの、恨めしくてね、羨ましくて。
俺も、専門家でなければ投げられてもいいのになと。
そう。ぜひ参加するのにって、なんか。投げられるやつがいなくなったら俺が行ってもって
行事の名前と意義が
毎年投げられてもってはいまあそんなわけですよ。
なるほど。じゃあ次のニュースへ行きましょう。
はい。